マタイによる福音書第18章15節から22節。イエス・キリストの生涯その44。7回を70倍するまで。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。その時ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか。七回まででしょうか。イエスは言われた、私は七回までとは言いません。七回を七十倍するまでです。
イエス様のご生涯を順を追って見ていくシリーズの今日で44回目です。今回のテーマは、こちらに損害を与えるようなことをしている人、問題行動をしている人、そういう人たちに対して私たちはどんなふうに対処していったらいいかということです。今回の箇所でイエス様はどのように教えていらっしゃるか、まずはこの箇所を丁寧に見ていきたいと思います。クリスチャンの中に自分に対して損害を与えてくるような人がいた場合、例えば意地悪な言動をするとか迷惑をかけてくるとか、そういう人がいた場合に4段階4つのステップを踏んで対処するようにということを、この箇所でイエス様は教えていらっしゃいます。前提としては、相手がクリスチャンの場合ということなんですけれども、この手順というのはこちらがクリスチャンで向こうがクリスチャンではないという場合にも応用することができるでしょう。またこちらが直接被害迷惑を被っているわけじゃないんだけれども、相手が罪、神様が喜ばれない行動をしているという場合にも適用することができます。とにかく問題行動を行っている人がいたときに4つのステップで対応していきましょうということですね。1つ目、まず1対1で話し合うこと。1対1。15節、またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。まずは他に誰もいないところで1対1でその人に問題点を指摘して、その行動をやめるように説得しなさいとイエス様はおっしゃいました。二人だけのところでということですね。いきなり公衆の面前で悔い改めを迫るような真似をしてはいけないということです。そしてその目的は兄弟を得るためです。つまりクリスチャン同士の温かい関係を回復するためです。決して喧嘩をするため、相手をやっつけるためではありませんし、相手を言いまかして自分は正しいということを証明し誇るためでもありません。 これが最初のステップですね。1対1でまずはお話をしましょう。2つ目、2番目のステップは2人か3人でその人と話をするということですね。他に1人か2人連れてその人とお話をしましょうということです。16節、もし聞き入れないなら他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。1対1での話し合いが不調に終わったならば、1人か2人の人と一緒にその人のところに行ってその問題行動をやめるようにと説得します。これも講習の面前でそれをやるわけじゃないっていうことですね。閉じられた場所でその人とこちら2人か3人っていう環境の中でお話をしましょうっていうことですね。3番目、教会が関わります。17節、それでもなお言うことを聞き入れないなら教会に伝えなさい。 2,3 人での説得にも応じようとしないならば、今度は教会に伝えるようにとイエス様はおっしゃいました。まあ具体的には牧師に相談するっていうことでしょうね。でも問題行動を取っているのが牧師だった場合にはどうするかということですが、まあそれは他のリーダー的な存在の人にお話をするとかね、まあ、うちは単立の教会ですけども、教団の中の教会であれば教団の偉い人に相談するとかっていう対処の仕方をするということです。でこの段階ではもう自分の手を離れて教会の組織に委ねる、教会が組織的にその人に対処してもらうということですね。そして4番目、除名処分です。教会の言うことさえも聞き入れないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。教会による説得も効果がないと、それを受け入れようとしないという場合には最終的に異邦人か主税人のように扱いなさいとイエス様はおっしゃいました。当時のユダヤ人は異邦人や主税人とは交流しませんでした。異邦人というのはユダヤ人以外の民族のことですね。まあ、異教徒は汚れているということで交流しませんでしたし、主税人というのはローマ帝国の手先となって税金を取り立てる係の人です。まあ、普通の徴税係であれば問題ないんですけれども、まあ、彼らはね、その自分たちの国を滅ぼした占領したローマ帝国に仕えているという点だけじゃなくて、規定以上に税金を取り立てて、その差額を自分の懐に入れていたわけですね。ですから盗人として、主税人は忌み嫌われていたわけです。パリサイ人たちはユダヤの民衆に主税人とはお付き合いしてはいけませんと、そういうふうに教えていました。ですから異邦人か主税人のように扱えというのは、具体的には教会の交わりから除名しましょうということなんですね。もちろんイエス様は異邦人や主税人を差別していらっしゃるわけではありません。イエス様は積極的にそういった人たちとも交流をしていますよね。当時の文化的背景の中でユダヤ人の読者や聴衆が分かるような表現をしていらっしゃるということですね。この除名処分の具体例がコリント人への手紙、2通の手紙の中に載っています。コリント教会には問題行動をしている人がいろいろといました。でその中に自分の父の妻、だからお母さんではなくママ母だろうと思いますが、そのママ母と貫通していると、性的な関係を持っている人がいるということを手紙を書いた使徒パウロは指摘しています。でそれは、まあ、コリントという町はもともと不道徳で有名な町なんですけど、もうコリントの人たちもびっくりするようなスキャンダルだったわけです。 しかも教会がその人に対して何の対応もしていないというふうに使徒パウロは第一コリント5章で教会の人たちを叱責しています。そして次のように語っています。第一コリント5の2というところですね。これは引用してあったかな。はい。それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。このように言っているわけですね。その後もコリント教会はこの問題を放置し続けました。でパウロは自らコリントに乗り込んだり、今は残ってませんがかなり厳しい調子の手紙を送りつけたり、あるいは弟子を使わしたりして指導を続けます。その結果ついにコリント教会はその人、悔い改めようとしないその人を除名処分にしたんですね。それが第二コリントの手紙を見るとわかります。そして教会の交わりから締め出されたその人はついに悔い改めて問題行動をやめました。そこでパウロは第2の手紙の中でその人を許して再び教会員として迎え入れなさいと勧めています。第2コリント2章の6節から8節。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます、とパウロは言っています。つまり除名処分の目的はその人を切り捨ててしまうことではないということですね。あくまでも相手を悔い改めに導いて再び愛の交わりをすることができるようにするためなんです。これはイエス様が今回の箇所の15節で、あなたは自分の兄弟を得たことになります、その人が悔い改めたならばあなたは自分の兄弟を得ることになるよとおっしゃっていることと同じなんです。以上が問題行動をしているクリスチャンへの対処の手順です。いきなりみんなの前で相手を非難したりしてはいけませんよということですね。まずは他に誰もいないところで、つまり話が外に漏れないところで1対1でじっくりとお話ししましょうと。ダメだった場合やっぱりみんなの前で罵ったりしないで、信頼できる1人または2人の人と一緒に説得しましょうと。ダメだったら今度こそみんなの前で問題点を言い募るって、そうじゃなくて教会に委ねると、教会のリーダーにあとはお任せするということですね。こういう手順を踏みましょうと語っているわけです。クリスチャンでない人に対する対処もこれに準じていいだろうと思います。いきなりみんなの前でその人非難するんじゃなくて、まずは1対1で、ダメだったら1人か2人連れてって説得、それでもないダメだったら、まあ、その人は教会に属してないでしょうから、まあ関係するグループとかそういった方々にあとはお委ねしていくというようなことになるでしょう。これが4つのステップです。次に祈りによって準備しようということをイエス様は弟子たちに、そして私たちに教えていらっしゃいます。18節。まことにあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。参考資料にも書きましたが、つなぐというのは有罪にすることです。まあ牢につながれるなんて言葉がありますけど、有罪にする。で、解くというのはこれ解放ですよね。無罪放免、無罪にすることを意味しているわけです。 つまりイエス様は弟子たちに向かって、あなたたちが地上で人を許すなら神様もその人の罪を許してくださる、もしあなた方がその人の罪を許さないなら神様もその人の罪を許さないと言っていらっしゃるわけです。と言っても、ここで言う許しというのは、許される許されないっていうのは、人が救われたりその救いが取り消しになるという意味ではありません。一度人がイエス様の十字架と復活を信じたなら、つまり自分の罪を許すためにイエス様は十字架にかけられたんだと、で死んで葬られたけれど3日目に復活なさったんだと、それを信じたならその人は救われるんです。他の人がどうであろうと、他の人が私を許そうが許すまいが、もし私がイエス様の恵みの福音を信じるならば、それだけで私はもうすでに救われて神様の子供になることができるわけなんです。そしてその救いは決して取り消しになりません。他の人が私を許そうが許すまいが、私のその救いが取り消しになるということは決してないんです。皆さんの救いが取り消しになるということも決してないんですね。じゃあこの言葉は何を意味しているのかということですね。地上であなた方が人の罪を許すなら、その罪は天においても許されていると。つまり神様許してくださる。でもあなた方が許さないなら、天において神様はその人の罪を許さないっていうのはどういう意味かっていうことですね。それを解説したいと思います。救われた人でも罪を犯してしまうことがあります。そうですね、私たちは許されているだけであって、まだ復活の体が与えられていない今は罪の性質を私たちの体のうちに持っているわけですね。 C.S. ルイスという人がね、この罪の性質っていうのは傾いてるってことだと言いました。神様に逆らう方に私たちの心が傾いてるんですね。だから放っておくとコロコロコロコロっと神様とは逆の方向に私たちの行動思いっていうものが落ちていってしまうわけなんですね。ですからクリスチャンであっても罪を犯してしまうことがあるわけですね。そうすると神様との関係がおかしくなってしまいます。罪というのは神様を無視することですから、神様との関係がおかしくなってしまうのです。救いそのものは取り消されません。神様の子供になったというその身分は剥奪されませんが、神様との関係がギクシャクしてしまうわけです。その結果神様との愛の交わりが制限されてしまうんです。神様は愛の御手をいつも私たちに差し伸べているわけですが、その手を私たちの側が払いのけているわけですね。神様は愛の眼差しで私たちを見つめてくださっているんですが、その神様の御顔を見ないように私たちがなっていると、深い愛の交わりが成立しないことになってしまう。神様からのせっかくの祝福が私たちに注がれない、届かないということになってしまうわけです。そのことを旧約聖書のイザヤという預言者が語っています。イザヤ書59章の1節と2節、イザヤ59の1と2。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。祈りが届かない、神様の耳が遠いからじゃないと、私たちの側に罪があるとそれが隔ての壁となって神様との自由な交わりを阻害してしまうんだよということです。でも一旦救われた人は自分の罪を認めて悔い改めたならば、神様は直ちにその罪を許してくださって、おかしくなっていた関係を回復してくださいます。もうお前これ100回目だろ同じ間違い、もういい加減にしろと、もうお前なんか知らない、救い取り消しということには決してならないんですね。100回目だろうが1000回目だろうが、自分は罪を犯しました、これはあなたの悲しまれる行いでした、あなたが喜ばれない思いでした、申し訳ありませんと神様の前で罪を認めたならば、 即座にその罪は許されて、神様との関係は一瞬で回復するんですね。それをヨハネは第一の手紙の中で語っています。第一ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。不思議ですね。真実で正しい方ならば、ね、些細な罪も許さないって言われるのかと思えば、真実で正しいから即座に私たちをその悪い思いから清めてくださると。その神様の清さが私たちに注がれて、私たち自身も清くなると約束されているわけです。18節でイエス様が、あなたたちが地上で人を許すなら、神様もその人の罪を許してくださる、でもあなた方が許さないなら神様も許さないとおっしゃっているのは、要するに、あなた方が他人の罪を指摘する場合には、まずあなた方自身が人のことを許さなきゃならないっていうことなんです。これは私たちがね、許すか許さないかでその人の救いが取り消しになるっていうことじゃないわけですね。イエス様がおっしゃりたいのは、人の罪を指摘する前に、まずその人のことをあなたは許してますかっていうことを確認しなさい、そして許せない思いがあるならば許しましょうっていうことなんですね。相手を許さないまま問題行動を指摘すると、どうしても攻撃的な言い方や侮辱するような言い方になってしまいます。すると相手は心を閉ざして、かえって悔い改めから遠ざかってしまうんですね。相手がクリスチャンの場合、悔い改めたならば即座にその人は許されて神様との関係を回復できるんですが、もし私がその人のことをバカにした思いでね、罪を指摘したり責めるような言い方でその人を攻撃的な言い方でその人を責めたりしたら、その人は心を閉ざして悔い改めない。そしたらいつまでも神様とのおかしな関係が解消されないっていうことになるわけなんですね。これがあなた方が許すなら神様は許してくださる、だけどあなた方が許さないならば神様も罪を、その人の罪を許さないっていうことになるよっていう意味なんですね。相手を許さないまま問題行動を指摘するということがないように、あるいは相手を許せないあまり、その人に対して何の対処もしないなんていうことがあると、やっぱり悔い改めの機会を奪うことになりますから、それもそういうこともしちゃいけませんよということですね。そして19節と20節で複数人での祈りについてイエス様は語っていらっしゃいます。2人3人の者と共に心を合わせて祈ること、誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。この箇所は複数のクリスチャンが心を合わせて祈ることについての約束だと捉えられています。でその通り、複数人で心を合わせて祈る、その祈りには力があるんですね。私たちも今ね、教会の大切な仲間の病気の癒しのために心を合わせて祈っています。複数人で心を合わせて祈るならば、その祈りには力があるわけです。ただここでは特に、これまでの話の流れの中で、この言葉約束を解釈したいと思います。罪を犯して悔い改めない人への対処法としての祈りということです。罪を犯して悔い改めようとしていない、その人についての祈り、2人3人の者が心を合わせてその人のために祈ることということです。19節であなた方のうちの2人がと言われています。また20節で2人か3人が、 ていうふうに言われていますね。これは16節で教えられているような、一緒に相手を説得してくれる仲間のことを指しているわけです。その仲間たちと一緒に、あの人がこちらの説得を素直に受け入れて、間違った行動をやめて正しい生き方に戻るように、そして神様との親しい交わりを回復しますように、とそのように祈りなさいっていうことを教えているわけです。そして自分たちが相手に対して本当に愛の思いを保ちながら、つまりまず私たち自分自身がその人のことを許すことができるように、バカにした思いとか攻撃的な思い、恨みつらみ、そういったもので行動するんじゃなくて、真実愛の思いでその人と話すことができるように、怒りや軽蔑をあらわにせず、柔和な語り方でその人を説得することができるように、私たちを整えてくださいと、2人または3人で心を合わせて祈るわけですね。そうするならば、その祈りの場にイエス様がいてくださる。その人とお話をする、その人を説得するためにお話をするその場にイエス様がいてくださる。その祈りを聞いてくださる。そのようにイエス様は約束をしてくださっているわけですね。複数人が心を合わせて祈る祈りを天の神様は聞いてくださるとイエス様は約束されました。ですから他の人を罪を離れて正しい行いをしましょうっていうふうに説得するときも、私たちは複数人で心を合わせて祈っていくわけです。そして何回許すかという問題についてもイエス様は教えていらっしゃいます。21節、その時ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか、7回まででしょうか。まず許してから相手の問題点を指摘しなさいというイエス様の教えを使徒ペテロは珍しく正しく理解したんです。まあ、よくね、誤解してしまうことが多い弟子たちなんですが、この時ペテロはね、ちゃんと理解したんです。許さなきゃいけないと、まずね、まず許してからでないと人の問題を指摘することはできないよと。怒りを抱えたまんま、軽蔑した思いを抱えたまんまお話をしても無駄だよっていうことを彼は理解したわけです。そしてイエス様に、じゃあ何回まで許したらいいですかと聞くわけですね。仏の顔も三度までという言葉がありますが、7回でどうでしょうか。倍以上ですからね。つまりペテロとしては、これだけやれば十分でしょうっていう思いで7回っていう言葉を使っているわけです。じゃあイエス様はどうお答えになったか。22節、イエスは言われた、私は7回までとは言いません、7を70倍するまでです。7を70倍ということは490回っていうことですね。でもこれは490回まで許して、491回目にはもうね、爆発していいよっていうことを言ってるわけじゃないです。つまりこれね、数えるなっていうことです。数えるなって、490回も数えてられないですよね。1回目、2回目、もう53回目だと。そうするとあと 490-53 だから437回だなとか、見てろっていうふうにカウントダウンしてるってことは、許してないっていうことですよね。つまり怒りを先送りにしてるだけなんであって、それは許してるということにはならないわけですね。ですからイエス様は、数えるなという意味で、7を70倍するまでと、そのようにおっしゃっているわけなんです。教会の説得にも応じず悔い改めないならば、その人を除名しなさいとイエス様はおっしゃってるじゃありません。でもその目的は相手を切り捨てることじゃなくて、あくまでも悔い改めを期待して再び兄弟姉妹の交わりを回復するためですね。たとえ全く悔い改めようとしない人であったとしても、私たちの心の内においてはその人を許すんですね。 どのような処分を教会が下すかということと、私と個人がその人の罪を許すか許さないかっていうのはまた別の話です。それから今日は一緒に購読しませんでしたが、この後の話、23節から35節でイエス様は許しの原動力についての例え話を語っていらっしゃいます。まあ、ここでは簡単に紹介しますので、皆さん後でねお帰りになりましたら、ぜひご自分でもその箇所開いて、読んでみてください。ある人、まあ、仮に A さんということにしておきましょうか。この A さんが王様に1万タラントの借金をしていたと。1万タラント、タラントというのは重さの単位です。で、1タラントの銀というのは1デナリ銀貨6000枚に相当するんです。1デナリ銀貨6000枚が1タラントなんですね。で、1デナリというのはもうご存知の通り労働者1日分の日当と同じですから、1万タラントというと6000万日分の給料に相当します。6000万日分の給料です。仮に日当5000円、結構安いですね、日当5000円だとね。で、日当もし5000円で計算するならば、1万タラントっていうのは3000億円です。なかなかの金額ですね。それだけの借金を A さんは負ってたんです、王様に。で、 A さんは王様に金返せって言われて、もう少し待ってください、必ずお返ししますからと泣きつきました。でも6000万日分の大金なんてとても個人で返せるものではありませんよね。哀れに思った王様は A さんの借金をすべて棒引きにしてくれました。待ってやったんじゃないんです。はい、もうあなたは借金返さなくていいですっていうふうに言ってくれたわけですね。まあ王様なんと太っ腹なことでしょうか。喜んだ A さんは家に帰る途中、友達の B さんに出会いました。で、 B さんは A さんに借金してたんです。1万タラントを許してもらったあの A さんに B さんは借金してたんです。その額は100デナリ、労働者100日分の給料ですね。先ほどと同じように日当5000円で計算すると50万円ということになります。決して少ない額ではないですよね。50万円たらなかなかの金お金ですよ。でも3000億円に比べたらもうこれはビビたるものですね。利息にもならないぐらいのはした金ということになります。ところが A さんは B さんに借金今すぐ返せと迫ったんです、首を絞めながら。で、 B さんはもう少し待ってくれ、必ず返すからもう少し待ってくれと懇願したんですけれど、 A さんは許さず B さんを牢屋にぶち込んでしまったわけですね。で、その話が王様の耳に届いたんです。王様大変怒りまして A さんを呼び出しました。そして言ったんです。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと言って、さっきの借金取り消しは取り消し、つまり3000億円返せということになって、返せませんから A さんが牢屋に入れられることになりましたっていう話です。そういう例え話ですね。この例え話は何を意味しているのでしょうか。私たちが人を許さないなら私たちの罪は取り消しになりますよということではありません。さっき言ったように、一旦救われた私たちの救いが取り消しになるということは決してありません。イエス様のこの例え話の意味は、自分がどれほど神様から憐れみを受けているか、どれほど大きな罪を私たちは許していただいて、今神様の子供にしていただいているのかということを自覚すること、そしてそれによって神様に深い感謝の思いを持っていること、これが 他の人を憐れみ許すための原動力になるよっていうことなんですね。自分がちょっとしかね、許されてないと思っている人は他の人のこともねちょっとしか許すことはできない。でも自分は神様にはこんな罪を許していただいた、こんなひどい思いも許していただいていると感謝すればするほど他の人の過ちに対しても寛容になることができるということなんですね。ですから私たちが他の人の問題行動を見たときにその人をまず許さなきゃいけないんだとイエス様おっしゃいました。その原動力は自分自身が許されていることをいつも思い、そして神様に感謝することだよと。それをペテロに、そしてペテロを通じて私たちにイエス様は教えてくださっているわけですね。これが今回の箇所が私たちに教えていることです。ここから何を学ぶことができるかまとめていきたいと思います。一言で言うと、許してから正しい手順で問題行動している人に関わっていこうということです。問題行動している人、その人に対してまず許す、そしてそれから正しい手順で関わっていくこと。まず許す、3つ申し上げますが、1つ目はまず許すことですね。問題行動している人に対してその人を心の中で私が皆さんが許す必要があります。許さないまま相手に関わろうとするとどうしても攻撃的な言い方になったり相手を晒し者にしたりしがちです。そうなると相手は心を閉ざしてかえって悔い改めにくくなってしまう、自分の問題を認め、難くなってしまうわけです。許しの原動力は自分自身の許しの自覚、そしてそこから出てくる神様へのイエス様への感謝だということを学びました。自分がどれほど憐れみを神様から受けているのかいつも思い起こして感謝を捧げていきたいと思います。そして許しというのは私たち自身のためでもあるんですね。ある方、花子さんっていうふうに、ね、仮に名前をつけたいと思いますが、花子さんは職場でいろいろと自分に嫌味なことを言ってくる人がいて、もうその人のことでいつもイライラしていたそうです。しかしある時聖書を読んでいた時に人を許すことが大切だということを学びました。聖書は繰り返し人を許しなさい、あなたを迫害する者のためにね呪うのではなく祝福を祈りなさい、そのように教えていますね。人を許しその人のために祝福を祈ることは大切だということを学んでその人のことを許そうと決心したそうです。で、その職場の意地悪な人は花子さんにいろいろ言うことで花子さんの心をかき乱してその様子を見て楽しんでいたのかもしれませんね。ところが当の花子さんが相手の言動に振り回されなくなったんです。許してますからね。だいたいその人の思惑に乗って花子さんがね心を知事に乱れさせてね、泣いたり、辛い顔つきになったりする、そうしなきゃいけない義理はないわけですよね。でもその人のことを許すことによって花子さんはその人にお付き合いしなくなったわけです。その人が花子さんを振り回そうとしても深い平安が花子さんの心を包むようになりました。でその結果何を言っても花子さんが平気な顔してるもんですから、嫌味を言っていた人も面白くなくなったんでしょうね。そのうち関わってこなくなったそうです。相手を許すことによって私たちは怒りとか恨みとかいった否定的な感情から解放されます。自由を得ることができるんですね、心の中に。その意味でも私たちは相手を許すってことが大切なんです。そして自由な心を手に入れてから他の人の問題に関わっていく。これが大事ってことですね。というわけで一つ目はまず許すってことですね。そして二番目が正しい手順で関わっていくということです。相手を許すということとその人に何も指摘しないということとは違います。 むしろ相手を大切に思うがゆえに、その人が悔い改めて神様との正しい関係、愛の関係を取り戻してほしいという、そういう思いでその人に関わり行動を変えるようにと私たちは説得するわけです。そして説得には手順があるということを今回イエス様から教えていただきました。まずよく祈った上で1対1で説得する。でそれでダメならよく祈った上で1人か2人と一緒にね、よく祈った上でその人を説得する。それでもダメなら教会に対処を委ねる、まあ、そうなると問題はもう私個人、皆さん個人からは離れるわけですが、引き続きその人のために私たちは祈っていくわけですね。その人が問題を認めて、そして問題行動をやめて神様との正しい関係を取り戻し、大いに祝福されますように、そのように祈っていくわけです。そして3つ目、私たちが他の人の問題行動に関わっていく場合、目的を見失わないことが大事です。私たちクリスチャンが問題行動をしている人にそれを指摘するのは、相手が悔い改めることによってクリスチャン同士の関係を回復するため、そしてその人と神様との愛の関係を回復するためです。一昨日のことですが、ラジオを聞いておりましたら、ピアニストの清塚信也さんという方がお話しなさっているのをたまたま聞きました。お子さんが良くないことをしているときに、例えばそれが非常に危険な行動だったりすると、やはりきつく叱らなければならない時がありますね。それしちゃダメだっていうふうにきつく言わなきゃいけないような時もあるわけですね。で、それは相手のための行動、子供のための行動、相手のための行動です。でも清塚さんおっしゃるんですが、その時必ず自分に向かってある問いかけをするんだとおっしゃるわけです。それ何かっていうと、この行動自分の利益になってないかっていう質問を自分に投げかけるんです。子供を叱る、あるいは部下を叱る、誰でもいいんですが、他の人を何か叱る場合に、この行動って自分の利益になってないって自分に問うんです。例えば相手を叱ることで自分が上で相手が下だと、自分は正しくて相手はね邪悪である、そういうことを確認していい気持ちになろうとしてないか。自分が上でね、相手が下だったらいい気持ちになるわけですよ。それを目的にしてないかと自分に問いかける。あるいは自分自身のストレス発散、鬱憤晴らしになってないかっていうことですね。他にも、あなたのためと言いながらあれこれ世話焼いたりアドバイスしたりしていても、本当は自分自身の不安解消のために、つまり自分の利益を目的として関わろうとしてないかということですね。私たちが他の人の問題行動を取り上げるのは兄弟を得るため、これが目的です。相手が神様との関係を回復し、再び祝福されるように、そしてみんなと兄弟姉妹の温かい交わりを回復できるように、それを邪魔している問題行動をやめるようにと説得するわけです。そこを外さないように私たちはいつも注意しなければなりません。自分の利益のための行動を完全に取り去るというのは、これはなかなか難しいことですね。まず気づかないですね。本当は鬱憤晴らしでね、きついことを言ってたり、自分の方が偉いっていうことを証明するために相手の問題点を指摘したりしてるんだけれども、それに気づかないっていうことも結構多いんですよね。でも少なくとも私たちは自分の中に自己利益を求める傾向があると、そっちの方向に私たちの心が傾いてるんだっていうことをまず自覚する必要はあります。だ、気をつけてないとそっちの方に私というこの人間は走っちゃうんだっていう、そのことを自覚しているってことが大事 だろうと思います。そしてだからこそ私たちは神様に祈って助けを求めないといけないわけですね。人にはできない、しかし神にはできると、聖書には書かれていますね。人にはできないことが神様にはできる。私は自己利益を求めるこのどうしようもない性質を 100% コントロールすることはできないけれど、しかし私のうちにいてくださる聖霊なる神様には可能なんですね。私の代わりに私の心を見張ってください。私が自己利益に走って人を非難することがないように、いつも私にあなたは警告を与えてくださいますよ。そして柔和に真実相手のために言葉を発し、また行動することができるようにお導きくださいという祈りを私たちは日々積み重ねていきたいと思います。その時皆さんを通して多くの人たちが神様との関係を回復していくことになります。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうぞ私たちの心をあなたが探ってくださり、あなたにどれほど私たちが愛されているか、どれほど大きな罪をあなたが許してくださっているか、そのためにイエス様がどれほど大きな犠牲を払ってくださったのか、そのことをいつもいつも思い起こさせてくださいますよ。そして私たちが問題行動している人を放っておくのではなく、愛の思いで関わっていくことができるようお助けください。その際何を語ればいいか、それをその場であなたが教えてくださいますよ。私たちが多くの人たちと真実仲良く暮らしていくことができますよ。共に神様からの素晴らしい祝福を味わいながら生活することができるようお導きください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。